Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1985回、12月9日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は急遽お休みとなりました。はい、もうすでにね、会社からは帰ってるんですが、アメリカのオフィスの方が、今、東京じゃないよ、豪津に来てて、一緒に晩ご飯を食べるという予定になったそうで、はい、女性3人でどうも、晩ご飯を食べにね、一旦車を家に置いて歩いて、会場の方へ向かっていきましたんで、今日は多分最後まで難しいかなという感じで、今日は私の急遽一人喋りとなっております。お散歩さん、やきさん、こんばんは。はい、今日の出雲は日中はね、結構暖かかったんですけど、まあ朝が寒かったですね。松江出雲、初氷、初氷じゃないのか、初霜になるのかな、観測されたそうですよ。今シーズン初めて朝フロントガラスにお湯をかけて出勤しましたけどね放射冷却で気温がドーンと朝方下がってましたんでね。朝起きた時にもしかしたらお湯かけなきゃダメなのかなと思いながら追ったら案の定、フロントガラス凍ってました。最低気温が1度でしたんでね、まあ凍るかなと。また明日以降はね、最低気温0度へも下がる予定にはなってないんで、次フロントガラスにお湯かけるのはまたしばらく経ってからかなって気がしてますけどね。ジミーちゃん、アウちゃん、こんばんは。はい、今週もよろしくお願いします。日曜日やっと私もタイヤ変えましたよ。変えたけどしばらく雪が降る気配はないですねもう一週間伸ばしてもよかったかなって気はしなくもないんですが、まあいつ降るかちょっとね、わかんないんでね、早めに変えといた方が無難かなという気はしますけども、皆さんは車タイヤ変えましたか？ジミちゃんは車を変えましたかあれ、なんであんな警告ランプがいっぱいついてたんですかね。原因がわかったのかな。私はロードスターコンピューターが壊れたんかと思ったんですけど、そうですね、 NA だとコンピューター、あ、でもコンピューター積んでないことはないんじゃないのかな。さすがにキャブレーターじゃないでしょ、キャブレーションじゃないでしょ電子制御燃料噴射装置じゃないのかな、違ったっけ。 まあ、タイヤも変えて、まあ、車はね冬でたく万端ですけども、まだなんかいろいろやんなきゃいけないことありますよ。年賀状もまだ全然手つけてないし、楽天のスーパーセールでとりあえず、ブラザーのプリンターのインクはねオーダーかけましたけどね。あとはハガキを買ってきて印刷というところですけども、まあ今週はね一応お休みをする予定はないはずなんで、金曜日まで順調に配信ができると思いますんでよろしくお願いします。ジミちゃんコンピューターは積んでるけど今時の安全おせっかい装置はついていない。あの赤ランプいっぱいペカペカペカペカは結局原因分かったんですか？コンピューターじゃないってことは一体何なんだろう。なんか一つランプがつくなら話わかるけど、なんかいっぱいついてましたよね。クリスマスだから？イルミネーションもしかして。はい、ってなとこで、はい、スキちゃんいないので記事のコピーからなんからかんから一人でやることになりますんで、はい、もたつきますがよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、まず最初の記事を貼り付けておきましょうかね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんにあった記事です。2019年12月15日双子座流星群が極大という記事が上がってました。双子座流星群の活動が極大となりますと、12月14日から15日の明け方にかけて一番の見頃ですが、ただ月明かりがあるために、数は少なめと見られますということだそうですね。月齢18、満月超えて3日目あたりですかね。でちょうどね月を双子座のとこを通過していくんですよね。ということで、まあ、若干見にくいかもしれませんが、条件が良ければね1時間あたり100個ぐらい見えることもある流星群なんですけどもね、今回は月明かりの影響もあって、まあ、1時間あたり15から20ぐらいがいいとこかなということらしいですよ。まあ、三大流星群の一つですからね。1月の四分儀座、8月のペルセウス座流星群に次いでの流星群ですけども、ちょっと見にくいかなと。あとは天気、今んとこ12月15日は出雲は天気は良かったと思うんだけど、曇り時々晴れか、日曜日の夜ですね。微妙だな。難しいかなって感じもしなくもないですが、はい、まあ、あの外で見られる予定がある方はしっかり防寒をしてみてくださいね。多分寒いでしょうからね。ジミちゃん、あの写真はロードスターじゃないよ。今赤い車に乗ってるの。ああ、あの写真のあれはロードスターじゃないですよね。はい、それでは次の記事に行きたいと思いますよ。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。ティム・クック CEO が来日、アップル表参道や慶応大訪問、星野源さんと居酒屋へという記事が上がってました。 はい、ティム・クックさん日本に来てるんですね。スキちゃんがクレームばっかりつけるから謝りに来たのかなと思ったらどうも違うみたいですけどね。表参道を訪問したり、星野源さんと居酒屋で楽しいひとときを過ごしたと。あと慶応大学医学部、それからアプリ開発企業も訪問していますというね、いろんなとこを立ち寄ってるようですよ。これ8日の日から来ていらっしゃるんですね。ツイッターにこんにちは東京、日本に戻ってこられて嬉しいですというね、公式のアカウントで書き込みをしてらっしゃいます。で、アップル表参道では日本のおばあちゃんでしたよね、世界最高齢のアプリ開発者、 WWDC にも呼ばれてたと思いますけども、2017年に呼ばれてたのかな、若宮雅子さんと、2年半ぶりに再会をしたということだそうですね。この時の写真もティム・クックさんのツイッターの公式アカウントに上がってます。で、夜には、都内の居酒屋で星野源さんと、一緒に、ま、クックさん飲むのかな、どうなのかな、わかりませんが、手元にあるグラスはアルコールっぽくないな、お茶っぽく見えるけどな。でもなんで星野源さんなんでしょうね。なんかアップルの CM にでも出るんですかね、この先。よくわかりませんが。で、今日ですね、慶応義塾大学医学部で、アップルウォッチと、アップルウォッチに関する、まあ、研究の現場を視察したということで、前回ティム・クックさん来た時に、アップルウォッチでスイカが解禁になる前でしたよね。で、実際にアップルウォッチで改札を通って見せたというのがありましたけども、これもしかして、心電図、日本で解禁になるんじゃないかと、私は見てますが。どうなんでしょうね。ぼちぼち日本解禁になってもいいんじゃないかなって気がしますけども。で、その後、共有カレンダーアプリのタイムツリーを開発してる会社に、まあ、訪れたということだそうですね。まあ、前回来日した時は2017年の10月、京都、東京、埼玉、宮城を訪問してたらしいですけども、まあ、今回はあんまりあちこちには行ってないのかなという気がしますね。今日帰られたのかな、まだ日本にいらっしゃるんでしょうか、ちょっとそこのとこ分かりませんけどもね。まあ、この記事の中で一番気になるのは慶応義塾大学のこれ循環器の専門医のどこへなんか訪れたということらしいんでね、心電図解禁そろそろ来るかな、やっと来るかなって感じですけどもね。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版の記事ですよね。はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。ジョブズのサイン入りフロッピー約910万円で落札、予想価格の10倍以上ということで、これ以前オークションが始まるよっていうニュースをお伝えしましたけども、80万か90万ぐらいっていう、80万ぐらいっていう予想でニュースをお伝えしたと思うんですけども、$7,500約82万と見積もられているということだったんですけども、蓋を開けてみたら$84,115、日本円で約910万円、予想の約10倍で落札されていたということらしいですよ。910万円か。 ても手の届かないお値段になってしまったようですね。落札した人が誰なのかな、それは多分明かされてないのかなって気はしますけどもね。誰が落札したかっていうのは出てないですね。910万円だそうですよ。とても手が出ませんよ手が出ないといえば次のニュースもですが、エンガジェット日本語版にあった記事ですね。あ、ツイッターにあげるの忘れた。まあいいや、はい、エンガジェット日本語版にあった記事です。新型 Mac Pro とプロディスプレイ XDR 12月10日に注文開始か、 Apple が顧客にメール送信という記事が上がってました。Apple が6月に発表した新型 Mac Pro は12月に発売されると予告されていましたが、具体的な日にちは明らかにされていませんでしたと。そしてアップルがようやく一部の顧客に向けて新型 Mac Pro およびペアとなるディスプレイ、プロディスプレイ XDR が12月10日から注文開始とのメールを送ったと伝えられていますということだそうですね。はい、で、世界トップクラスの YouTuber であるマーケス・ブラウンリー氏、この方がですね、ツイッターにその送られてきたメールの画像を公開していると。で、ここの中で12月10日から注文可能にというね、文書があるということだそうですね。まあフロッピーも手が出ませんけども、これも手が出ないな。65万円、まあ今すぐなら手が出なくはないけど本体しか買えないよな。ディスプレイ買えないもんな65万円もしますからね。5999ドル、約65万円。一番下のモデルですけどもね、8コアインテル G4 プロセッサー、ストレージが 256GB の SSD、 ラムが 32GB。手が出ないね。誰か買う人いるかな。ディスプレイが4999でしょ。本体が5999でしょ。約11万ドルじゃないよ。1万1000ドルか。無理無理はい、ということで、Mac Pro とりあえず年内注文受付始まるけど、年内に発送されるかどうか。あ、でも一部アメリカだけ先行っていう話もあるからな。日本ユーザーが手にするのはもしかしたら年明けかもしれませんね。江口さんこんばんは。みっさんおめでとうございます。ご利益私にも分けてくださいこれ2000回のプレゼントでね、皆さんにもお裾分けしますよ。ゲン生はしないよお散歩さん買える、じゃあじいちゃん買える、みったんならでも本体しか買えなかったら使えないじゃないですか、はい、それでは次の記事ですね。こちらもエンガジェット日本語版にあった記事ですね。 貼り付けなきゃ。エンガジェット日本語版にあった記事です。 iPhone SE2 かっこ仮、製品名は iPhone9 かもしれないとの噂という記事が上がってました。アップルが準備中とみられる iPhone SE2 かっこ仮は2020年春に発売との観測が複数のメディアやアナリストから報告が相次いでいますと。その仮称は主力モデルよりも廉価かつ小型だった iPhone SE にちなんだものですが、正式な製品名は iPhone9 になるかもしれないとの噂が伝えられていますということで、現在 iPhone9 9番っていうのは欠番になってるんですよね。8の次が、あ、8と10が同時に出たんですよね。で、その翌年には、iPhone XR だったっけ？あ、iPhone XS か。iPhone XS になってるんでね。9が飛んじゃってる状態なんですけども、今になってこの9を復活させるんじゃないかということだそうですね。これお宝さんもどうもそういう予想を立ててらっしゃる。まあお宝さんの場合は予想じゃなくてほぼ確実なものをそのまま出してるような感じもしなくもないですけどもね。お宝さんによると iPhone SE2 が iPhone 8の筐体をそのまま継続使用し、 A13 バイオニックチップを搭載して 3D タッチは非搭載となるモデルになるという風な予想を立ててらっしゃるということだそうですね。はい、iPhone9 今更ですが復活と、番号復活ということになるかもしれませんね。そうすると今度来年はどうするんだ。来年は11S を飛ばして12になるんじゃないかっていう噂ありますよね。11S の名前を取って iPhone9 の後継機種とするのかな。ややこしくなりますね行ったり来たりするっていうのは。はい、まあ、ホームボタンは多分つくんじゃないかということのようですけどもね。で、まあ、お値段、極端に安くなるんじゃないかっていう噂もありましたが、あ、ミンチーコーシさん、ミンチーコーアは、399ドルぐらいっていう予想を以前出してましたけども、お宝さんは、8と同じ価格か、ちょっと値下げされるんじゃないかということで、まあどっちにしても安いモデルにはなるようではありますけどもね。はい、果たして9になるんでしょうか、どうなんでしょうかってところですよね。ジミーちゃん、 Mac Pro プレゼント、 Mac Pro のカタログを Apple Store でもらってきてそれをプレゼントしようかな散歩さん、私はモニターのスタンド買えないあれ10万ぐらいでしたっけ、スタンドの値段。高いよな。あ、違う違う、10万はあれは本体につけるコロコロだったか、のぶすみさん、こんばんは。 Xbox じゃないんだから順番にしてほしいな、 iPhone。 確かにね、行ったり来たりしたらわけわかんなくなりますよね。え、ジミーちゃん、カタログってあるのかな？カタログっていうか、ペラペラの一枚紙のあれがあるんじゃないのかな？iPhone 紹介するチラシみたいなのはあったりするじゃないですか。携帯電話会社行くと。それに似たようなもん、あ、でも Mac のチラシって見たことないな。あるのかな？ないのかな？ どうなんでしょう。はい、それでは次の記事は、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんにあった記事です。来年発売の次期 iPhone はより大きなバッテリーを搭載かという記事が上がってました。韓国の、情報サイトの記事ですけども、業界筋の話として2020年に発売される次期 iPhone には従来よりも容量の大きいバッテリーが搭載される可能性があると報じていますということですね。従来より約半分の大きさのバッテリー保護モジュールが採用される予定で、このモジュールの小型化により空いたスペースを利用してより大きなバッテリーを搭載する可能性があるということだそうですね。今までよりも小型化されたモジュール、すでにサムスンの Galaxy S11 に採用されているそうなんですけども、どうもそれを使うんじゃないかということで、スペースが空くんでそこにバッテリーを詰めようということのようですね。私も11に変えてまだ1週間経ちませんけどもね、バッテリーはね、結構持ってるなという感じはしてますね。これよりも持つんであればそれはそれで歓迎ってとこではありますけどもね。でもさすがに2日は持たないですね、バッテリー。2、3日持つとそれはそれでいいんですけどね。それでは次の記事ですよと、こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事です、URL を貼り付けて、iPhone マニアさんにあった記事です。iOS13.3 は来週公開、ベトナム通信キャリアの文章から判明という記事が上がってました。ベトナムの通信キャリア、これなんて読むんだろうな、ベトナム語なんだろうな、でも英語表記してあるよな。ビエテルかな、ビエッテルかな。こちらの文章から iOS13.3 それから WatchOS6.1.1 が来週にも正式リリースされることが判明しましたと。現在は開発者および登録ユーザー向けにベータ4とパブリックベータ4がリリースされていますということで、おとといだったかな、ベータ4が 11.3 に関しては出てましたけどね。パブリックベータ4ですね。これがどうも来週正式リリースになるんじゃないかと。で、これはそのベトナムの通信キャリアの eSIM サービス、現地時間の12月の13日からスタートするんですけども、顧客向けに配布した説明書には、このサービス、だから eSIM サービスですね、これを利用するためには iOS13.3 および WatchOS6.1.1 へのアップデートが必要と書いてあるそうです。つまり iOS13.3 は12月9日金曜日前には公開されていなければなりませんと。12月9日金曜日前には公開されてなければいけません？これなんか文章おかしいな。 13日スタートするんだから13日よりも前じゃないのかなって気がしますけどね。Apple は来週火曜か水曜に、今週の火曜か水曜に OS のアップデートを行うケースが、まあ、過去多いんで、今週じゃないね。Apple が OS のバージョンアップするのが火曜か水曜が多いということなんで、12月の11日の水曜までにはリリースされるんじゃないかということだそうですよ。はい、でこの 13.3、子どもたちが休止時間中や1日を通じて連絡を取り合える相手を設定アプリのスクリーンタイムで管理できる機能やミー文字、アニ文字のステッカーを絵文字キーボードにおいて非表示にするオプションの追加などいくつかの新機能が追加されていますということだそうです。まあ、私パブリックベータ登録してるんで iOS 13.3 ベータ4はすでにインストールしてるんですけども、パブリックベータにはウォッチ OS のベータ版っていうのはほとんどリリースされないんですよね。だからこの 6.1.1 に関してはどういう機能が追加されるかは今一つ分かってませんけども、あと多分同時に TVOS も 13.3 に今週バージョンアップされるかなと。だからこれ記事の頭が間違ってるんじゃないんだよな。今週公開ですよね。 iOS 13.3 は今週公開が正しいですよね。ということで、まあ OS のバージョンアップが来るかもよってことなんで、ストレージが少ない方開けときましょうね。それでは次の記事ですよと、こちら C ネットジャパンにあった記事ですね。C ネットジャパンにあった記事ですと、 LINE Pay が銀行振込に対応、手数料は1回176円、口座番号を知らなくても OK という記事が上がってました。 LINE Pay は12月9日 LINE Pay 残高を法人個人の銀行口座に振り込みできるサービスを開始すると発表しました。他人の口座への振り込みにも対応ということで、国内決済事業者としては初としていますと。Android から対応し、iOS については近日実装予定としていますと。なお、決済に特化した LINE Pay アプリでは iOS、Android ともすでに利用は可能ですということですね。今回の機能により、LINE アカウント同士の送金以外に口座に振り込みが追加されます。振り込みは相手の口座番号のほか、番号を知らなくても SMS や E メールから振り込みをすることも可能です。手数料は1回176円、上限は1日10万円まで24時間振り込み可能ですが、時間帯によっては翌日での着金となるということだそうですね。LINE 同士であれば手数料なしで送金ができますが、 LINE の口座から銀行口座への振り込みは手数料176円ですが、まあ可能になると。上限は1日10万円ということだそうですね。 LINE で送金ってあんまししないな。なんかのキャンペーンで10円送ったらなんかがポイントかなんかもらえるんだったっけ、なんかそんなのがあって以前したことありますけども、LINE で送金、 LINE にお金を入れてそれを送金に使う、めんどくさいっちゃめんどくさいですよね。 それこそメルカリのメルペイとかなら、いらんもう売りに出してその売上金を送金とか決済に使うっていうのは便利だなと思いますけども、 LINE Pay で送金ってどうなんだろう。まあ使ってる人多いから便利っちゃ便利なんでしょうけどね。ただそれはペイ同士で、あ、 LINE 同士でのやり取りだって、わざわざ銀行口座に振り込むかっていうね、私はしないかな。まあただサービスはスタートしますよということだそうです。はい、それでは次の記事は、ギズモードジャパンにあった記事ですね。ギズモードジャパンに行く前にお散歩さん、銀行口座に入れるなら手数料はこっちの方が安いよね。あ、こっちっていうのはどっちと比べてって話かな。あ、銀行間での送金に比べたらってことかな。はい、ギズモードジャパンにあった記事です。突然ですが、ビデオ通話アプリ格付けランキングを開催しますという記事が上がってました。ギズモードジャパン編集部が選んだ最強ビデオ通話アプリベスト7を紹介しますということでね。これは特にアンケート取ったわけじゃないんですよね。ギズモードジャパンの編集部が勝手にランク付けしたってことなんでしょうけども、まあ安定性とかそういうとこを見てランク付けしたんじゃないかなと思いますが、ちなみに1位、マイクロソフトスカイプ。まあ老舗っちゃ老舗ですよね。はい、そして2位がアップルのフェイスタイム。これもまあ使ったことありますが、動かずにやる分はいいんだけど、車とかで移動中はね、結構ノイズ拾ったり遅延が出たりっていう経験がありますけどもね。最近はあんま視野使ってないんで今どうなのかなと思いますが、あ、ちなみに1位のスカイプは50人同時にチャットができます。ビデオ通話に関してね。フェイスタイムは32名同時に可能ですと。50人も30人32人もったら誰が喋ってるかわけわかんなくなりますよね。そして第3位に Google Duo。 これは使ったことないんですよね。これ Google Duo ってどこからできるのかな。ウェブブラウザ上でできるのかな。それ専用のアプリってあんまり聞いたことないような気がするけど。そして第4位、シグナル。これも使ったことないの。これはどうもアプリがありそうですけどもね。私はこれは使ったことないですね。そして第5位、Facebook Messengerこれも名前は聞いたことあるんですが、実際に使ったことはない。6位のファッツアップ。これは通話品質は結構高いっていう話聞きますけどもね。まあこれ Facebook 参加のはずなんで、Facebook メッセンジャーとどういう住み分けをするのかっていうね。若干気にはなりますが。そして7位が Amazon の Alexa。 これエコーショーや Fire タブレット、まあ Android、iOS でも使えますけどもね、エコーショー同士でビデオ通話ができるというのは知ってますが、エコーショー私は持ってますが、通話する相手好きちゃんはエコーショー持ってないんで、これも実際には使ったことないです。 どの程度の品質なのかがね、ちょっと分かりかねますけどもね、はい、まあ、ベスト7ということで、まあ、スカイプが一番安定してんのかな、はい、それでは最後の記事ですけども、こちらは au ユーザー限定の iTunes カードのお得情報です。はい、これからお正月休みに向けて、ビデオレンタルとかアプリダウンロードするとか課金される方はぜひ活用してみていただきたいと思いますが、2019年12月9日今日からですね、12月14日の土曜日まで au ウォレットマーケット au ウーマでいいのかな、こちらで App Store and iTunes ギフトカードのポイント 10% オフキャンペーンが実施されています。 au ユーザー限定ですと。ギフトカードのポイント 10% オフ、 10% オフってこれ表現がおかしくない？購入金額が 10% オフですよね。ポイント 10% オフにされたらたまったもんじゃないですよね au ウォレットマーケットでは 10% オフプラス 1% のウォレットポイントがもらえるということだそうですね。それから au ウーマの方、こちらは、10% オフで購入できる上に、ポイントが 2% ついてきますよということだそうですね。ウーマの方がちょっとだけお得になるということのようですね。はい、au ユーザーの方ぜひ活用してみてください。ということで以上本編でした。けいちゃんこんばんは。のぶすみさん、スカイプは黒猫さんの運転手に昨日使ったけど何言ってるか分からずキレ切れ。ビデオ通信じゃない普通の音声電話で。スカイプも移動中はあんまり安定してないような経験はありますけどもね。それでは空海にいただいたコメントを紹介したいと思いますよ。いつのとこまで戻ればいいのかな、どこまで遡ればいいのかな、ここか。1984回12月6日をアップロードして、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のともに拝聴いたしますということでいただきました。ありがとうございます。そして小暮さん、 SE は5と同じサイズの小さいが売りだったと思うけど、これだとタッチ積んでず8の後継機だよねということで、1984回聞いていただいてます、ありがとうございます。今日のニュースだとまさにそれですね。8の筐体に9の番号をつけて売るんじゃないかということみたいですよ。それからチュリーちゃんが83回と84回拝聴。横浜も予報通り寒くなりました。みっちゃんおめでとうございます。他に未確認の宝くじなどが眠ってませんか？昨年の年末ジャンボ宝くじ1等7億円2本、1等前後賞 1.5 億円4本が未換金があるとのことです、ということをいただきました。ありがとうございます、はい、ぜひ未換金の、当たりくじ持ってる方は私にください買ったくじはね、だいたい確認するんでね、 ないです。というかめったに買わないですけどね、宝くじ。あ、宝くじはね、あのサッカーくじはもう自動的に毎週知らない間に購入されてた中のがたまたま当たったって感じですけどね。はい、ありがとうございます。それからてるちゃんが、みったん当選おめでとう、今年最後の幸運男になりたいんだ、なりたいんだなって思ってますよ、思ってますと思うせめてその泡銭で出雲大社の金運お守り買ってリスナープレゼントしてくださいということでいただきました。ありがとうございます。出雲大社金運のお守りってあったっけ。縁結びはあると思うけどな、縁結びとか家内安全とか交通安全とかは見た記憶あるけど、金運はあったかなありがとうございます、コメントは以上ですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。のぶすみさん、英雄、あ、ワウマが正しいんだ、読み方。英雄ワウマで今月10万ほど使いました。え、何買ったの。ネットショップで10万なんて使ったことないな。あ、でも Mac 買ったのはあれはネットショップっちゃネットショップか、はい、ね、とりあえずね、今年もう一発運が向かないかなと思ってね、年末ジャンボ買いましたよ好きちゃんはね、この間福山へ私の iPhone のフロントガラスが割れたの修理に行った時に、福山の駅前だったかな、あそこでミニをね、バラ10枚好きちゃんは買ってましたけど、私はですね、今年ね、10億円と7億円が当たった売り場があるんですよ、出雲市内に。そこへ行って、ジャンボの、バラ連番ってやつ、30枚1組のやつを1つと、ミニのバラ連番ってやつを1組、計1万8000円分買っちゃいましたまあこれは当たんないかなと思いますけどね、欲出したら当たりませんよね、知らないうちに当たるのがいいのかなと思いますけども。ジミーちゃん、あといくら残ってる。当選金はまだあれですよ、スキちゃんに借金してた8万戻したの。あとはそうだな、スキちゃんとお寿司食べに行ったりした時に使ったんで、まだ賞味80万ぐらい残ってるはずですよ。ケイちゃん、バラ連番って何？宝くじ普通10枚買う時に連番かバラっていうのがあるじゃないですか。連番は0から9まで下一桁がずっと続いてますけども、バラって下一桁が0から9だけど、それよりも左側の数字はバラバラなんですよね。でそれがバラ10枚で、そのバラ10枚の前後同じ組同じ数字ってやつがあるんですよ。だから バラの三連単を、あ、三連単、三連単ったら定番か。バラの前後賞を狙うタイプの買い方です。なので、10組買うと計30枚買うことになる。ですよね。だから1枚300円だから9000円。9000円で30枚。で、うまくいけば前後賞も当たるという買い方がバラ連番。ケイちゃんお寿司食べたい。北海道いいネタいっぱいあるでしょ。それこそね、お寿司食べようって、スシローを予約しようとしたらね、1時間半待ちってアプリで言われて、違うとこ行ったんですけどね。回るお寿司でしたけども、ただ一皿ちょっとお高め。高いのだと一皿500円ぐらいだったかな。まあ二人で何皿食ったんだろう。20皿も食ってないはずですよ。20皿も食ってないけども、結局5000円ぐらい取れたかな。今んとこそんな感じかな、使ったのは。あと今日仕事帰りに編集中に飲む焼酎を買ったな、2000円ちょっとで。いつもは近くのドラッグストアへ蕎麦焼酎雲海ってやつを買うんですけどもね、今日行ったら雲海がない代わりに、ごま焼酎紅乙女ってやつがあるんですけども、それを買って帰りました。そば焼酎って、ごま焼酎って皆さん飲んだことあります？ほのかなね、ごまの香りがするんですよ。私は結構紅乙女好きで飲んでるんですけどもね、なかなかないんですよね。まあ、近くのドラッグストアに置いてあったんで、しばらく置いといてほしいなっていう気はしてますけどね。井口さん、水風に乗ったら？水風ね、一人なら乗れなくない、乗れなくもないですけど、二人で乗れないですよ。90万では。一人分のお値段ですよ。散歩散さつまいもの品種名みたい。あ、紅乙女？あ、確かに。紅乙女だけ聞いたら芋の品種ってね、思うかもしれませんけども。確かね、紅乙女酒造、酒造会社の名前だと思うんですけどね、紅乙女って。ごまで作った焼酎。あれ、どこで飲んだのが最初かな？広島のお寿司屋さんだったかな。そこで飲んだのが最初ですけどもね。もうごまが好きなんで僕は美味しいって飲むんですけど、ごまが嫌いとかね、そういう人には多分向かないと思いますけどね。ケイちゃん、カエルはタイヤ&アルミでいいからね。LINE になんか写真あげてたね。のぶすみさんは馬でたくさん使ったので au の通信料が約、通信料が約7000円以上割り引かれる予定です。ポイントたくさんつく予定です。なるほど、通信料の方に反映されるんですね、ポイントが。ソフトバンクはもう今、使った料金に対してのポイントは、ペイペイできますからね。通信料の割引には使えないんじゃないかな、ペイペイは。 ブブスブさん、アマゾンより安いものもあった。ワーマって品揃えは結構豊富なんですかね。まあ、使うと多分 au ユーザーだけですよね、ワーマって。他のキャリアの人は使わないかなって気がしますけども。そうそう、Amazon のサイバーマンで今日までですよ、皆さん。あと、4時間切りましたよ。しっかり皆さん買い物しましたか？のぶすみさん、返品できないのが辛い。あ、返品できないんだ。まあ本当に欲しいものなら返品する必要ないからいいんじゃないです。間違ってポチったりした時にはちょっと辛いかもしれませんけどね。私、アマゾンのサイバーマンデーは何も買わずに終わりそうですね。まあ、楽天さんのセールの方で、ブラザーのインクを買っただけかな。おさんぽさん、PS4 プロ迷ってたけどやめた。あら、迷った時は買い時ですよ。後で後悔しないためにも。テレビゲーム機ね。あんまりテレビゲーム欲しいって思わないな。思わないのと、あと、僕の部屋のテレビ、ブラウン管テレビなんで、HDMI が端子がないんでね。そもそもつなげない？つなげられない？あ、ジミーちゃん離脱。あ、もうすぐ終わるよ。帰ってきた時にはもう終わってるよ。テレビもね、もうブラウン管始末して 4K テレビぐらい買ったろうかなと思ったけども、まだ映るんでね。特に 4K の映像を見ようっていうのもないし、今は HDMI をダウングレードしてブラウン管テレビに突っ込んでますけどね。まあそれで十分ちゃ十分だね。ちょっと赤色がねおかしくなってはきてるんですけどね。そんなテレビがっつり見ないですしね。ケイちゃん、余ってるテレビ売ってあげるって。電気屋さんかい。のぶすみさん、血糖値測定リーダーをアマゾンから買いました。チップを腕に、継続2週間つけて、ピッと測定できるもの。商品はリプレかな。うん、血糖値上がる。それはその買ったやつでも完結するってことかな。数値が出てくるのかな。かどっかが iOS にデータ表示させれる血糖値測定するなんか機械売ってなかったでしたっけ。あれアメリカだけだったかな。なんかそんなのもありますよね。のぶすみさん、チップはワウマで買いました。この腕に継続2週間つけてっていうのは2週間かけて測定するっていう意味なんです？それとも、そのチップ、2週間はつけっぱなしでも大丈夫っていう意味のものなのかな？ 糖尿病の人が血糖値測るときって食事の後かなんかになんか針かなんかピッと刺して測りますよね。このノブスミさん買ったのは継続的に測定するような代物ってことかな。ノブスミさん2週間つけっぱなし、好きな時にリーダーでかざしてピピピッとする。そんなものがあるんですね。てなとこで、2000回のプレゼント、まあ、今回私が宝くじ当たったんでちょっと奮発することにしています。きちゃんといろいろと話をしてますけどもねまあ実際に募集かけるのは2000回過ぎてからになるかもしれないな。もしかしたらこれからちょっとね、見積もり取ったりしてやるんで、ただ年末に向かうんでね、普通の時よりも時間がかかるかなって感じはしますけども、江口さん、何のしがらみがないけど、360度カメラ買ったけど、正月に田舎に帰ってお年玉とか考えてスルーでした。お年玉ね、お年玉も用意しなきゃいけないんだなまあ年末年始いろいろと利用が多いんで、まあ私的にはちょっと助かったかなって感じはしますけどもねまあ宝くじはね、買わないと当たりませんからね皆さん買わないとっていうか、今回の場合は私意識的に買ってたわけじゃないんですけどもね、たまたま当たった、そんな感じの方がいいのかもしれないな。当たりますようにって宝くじ売り場で買って、当選番号発表でああっていうよりはね、野津美さん、娘さんへの高額のお年玉も考えないと。私のお下がりの Mac がちょっと古くなってるんでね、だいぶ最近遅くなったとブツブツと言ってますんで、 MacBook かな、 MacBook Pro かな、 MacBook かな買ってやろうかなちょっと考えておりますはい、以上空海 IT ニュース1985回12月9日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日、3時はいらなかった、ただものだんだん、のぶすみさん MacBook Pro でしょう。今15インチ使ってるんですけどもね、持ち歩きにくいっていうんでね、多分 MacBook Pro だと13だっけ、ちっちゃい方はそっちがいいとかとは言ってましたけどね。
for it on the IT news.